さて今日は社会心理学大前守先生をお迎えしまして、人生100年時代を迎えて、幸せに、そして愉快に、豊かに第三の人生送っていく、そんなヒントをいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。デーケン先生が第三の人生への6つの課題ということで、今3つお話ししました。はい、1つは手放す心を持つ、
はい、
2つ目は許しと和解、
はい、
3つ目が感謝の表明、
ええ、
4つ目がね、
ええ、
さようならを告げるということです。
はい、
で死ぬ時っていうのは、まあ、新たな旅への門出、これはやっぱり宗教的な考え方ですよ ね、
そうですね。
新たな門出への、はい、旅への門出という、うん、その旅立ちには挨拶がつきものだ、
うん、
でちゃんと別れの挨拶をしてから次の第一歩を出せるようにしたいですね、とこんなことを言っておられますけどね。このさようならを告げるに関連してね、3つ目にデーケン先生がおっしゃった感謝の気持ちもつながるんですけども、
はい、
キュープラロスという、
はい、
これもこの時間ではお話ししませんでしたけどね、
はい、
アメリカの精神科のお医者さんなんですけど、この人がね、死ぬ瞬間という本を書いておられる。これもベストセラーになりましたけどね。
そうでしたね。だいぶ前ですけどもね。はい、
この本の中に、
はい、
人間が死に至る心の変化はずっとね、そのプロセスを書いておられるんですよね。これも面白い本なんですけども、そのキュープラロスによりますとね、人生の終わりに行き着く人間の心境というのは、大抵の人は死を受け入れるっていうんですね。はい、でそして周りの人にありがとうと感謝をして、さようならの心にたどり着くと、まあ、そんな言葉を書いてますわ。ですからデーケン先生が3つ目に挙げた感謝の表明と、4つ目の今言いましたさようならを告げるということは、キュープラロスという人も同じことを言っているということですよね。はい、それがまあ4つ目です。それから5つ目は遺言状の作成です、ね。
あ、はい、
でロスは、ごめんなさい、ロスはデーケンさんは自分の死後に、例えば遺産をめぐる争い事が起こらないように、法律的に適切なその遺言を作っておこうと、はい、こういうことですね。これは残された人たちへの配慮で最後の愛の贈り物だと、そんなことを言っております。
はい、
これは一昔前に大流行りになった終活という本ね、
はいはい、
2010年頃ですかな、昭和20年、平成20年頃ですね、流行語の一つになりましたよね、終活という言葉、
ね、そうですね、終わりの活動と書くんですね。で
この終わりの活動ね、
はい、
人生の終わりのための活動というんですかね、この終活という本の中にも遺言を作成することは取り上げられておりますよね。
はい、
でまず法的に有効なものを作っておいて、はい、気持ちが変われば、その時点でまた書き換えるというね、そういうことをするのがいいんではないかということなんですけど、まあそれはその通りだと思いますよね。
はい、
それからね、6つ目が、自分なりのお葬式の方法を考えるということですね。
はい、
で日頃から自分の葬式について考えておきましょう。そしてその希望や方法を周囲に、周りに知らせておくのですと。でこれは残された人たちへの思いやりの表明になります。
これも、
まあ、そういうことですね。
はい、
ところがこれは2003年に書かれた本です。平成の15年ぐらいかな。
はい、そうですね。
それから17、8年経ってますから、はい、かなりお葬式のあり方が変わってきて、
変わりましたね。そうですね。
特にこのコロナの関係で、
はい、
もう、
はい、
葬式のあり方が全く変わってしまって、家族葬が増えましたということもありますけどね。
は
い、ところがね、この自分なりのお葬式の方法を考えるということについてはね、
はい、
全く逆のことを言う人もあるんですわ。
あ、そうなんですか。
というのはね、
はい、
もうこれも就活の中に必ずと言っていいほど出てくる一つなんですけど、デーケン先生の考えと全く逆の考え方ですね。
はい、
これはね、お葬式というのは亡くなった人をこの世からあの世へ送るための、うん、まあ、生きた者の務めなんだから、
あ、
自分でプロデュースする必要はないという考えですね。
はい、
それは生きた者がこの人のためにこういうお葬式をしてあげようと、
残された側の気持ちということですね。
そうですよね。 全部自分で段取りして、まあ、
はい、
業者に任せてしまうと、
うん、
お葬式そのものが非常に形骸化してしまう、心のこもったというのか、
はい、
ね、この心を込めたお葬式にならないということになりますよね、うん、でこれでは生きたものの、もう死者をあの世へ送る心を込めた行事というのか、はい、儀式にはならないという人もあるんですよ。これはどっちの立場を取るか非常に難しいところですね。
そうですね。
でも今はその家族の個人化という、私はよく言うんですけど、家族も個人化してきたから、自分の最後も自分でプロデュースしてという、考えてというね、死に方、お葬式の見送ってもらう方法を自分でもう考えておくという人が増えてきましたよね。
そうですね、まあ、そんなコマーシャルも、ね、ありますもんね。
これは難しいところですね、家族に迷惑をかけない、
はい、
まさに家族の個人化の方向、
そうですね、
この良し悪しはまた別の話ですけど ね、はい、人間関係の希薄化の一因かもしれませんね。で、レイケン先生がこの本をお書きになったのは、先ほど言いましたように2003年ですから、それから世の中の考え方が変わってきましたし、
はい、
今の40代50代60代ぐらいの人に聞きますとね、
はい、
私はもう家族葬で結構ですよ、もうそんな大層なお葬式はいりませんという人が多いですわ。
あ、
でもやっぱりあの人にお世話になったから別れをしたいという、
ね、そうなんです、
一般昔のスタイルのお葬式を好む方も中にはいらっしゃると思うんですけど、
ね、あの私の経験ではやっぱりそのお葬式っていうのは残されたものが、うんうん、あの天国に旅立った方とのお別れのこう、あの順番にこう心に収めていく、
うん、そうですよね、
時間と儀式じゃないかなっていう、こう気持ちは知ってますね。
そうですね、でこれについてね、
はい、
あの橋田壽賀子さんという方がね、あの脚本家の、
はい、
おしんの有名な ね、
はい、
人生に無駄なことは一つもなかったという本が、
はい、
を書いておられるんですわ、
はい、
人生に無駄なことは一つもなかった、
はい、
という本、この本の中にね、橋田さんはこんなこと書いてありますわ。いわゆる就活はあのずっと前からやっていて、
はい、
全ての財産は橋田壽賀子あの文化財産に行くようになっている。だからお葬式はいらない、こういうふうに言われてるんですね、
はい、
で静かに消えていきたい、静かに消えていって忘れられたいと、まあ、そんな考えですよね、
はい、
ところがですよ、
ええ、
ところが静岡県にあるあの文学者の墓を買っているそうですね、この人、
はい、
文学者の墓というのはね、
ええ、
日本に生まれて日本の文学に貢献せる人々の霊を祀ると書いてある、そういう合祀墓、大勢の人一緒に合祀する、はいはい、合祀墓だそうですね、
はい、
でそしてそこにはね、橋田壽賀子という名前と代表作としておしんが刻んであるそうです、その日本の文学者の貢献せる人たちの霊を祀る、でこれ橋田さんは本にはね、静かに消えていき忘れられたいと書いていますけれども、さて本音はどうなんだろうなという気はしますね。
影山民夫さんだったかな、以前あのなぜこう自分がこう死んでいく、
はい、
こう不安とか恐怖は何だろうって言ったら、はい、やっぱり忘れ去られることだって言ってるから、
そういう人も多いですよね、
やっぱり覚えててほしいかなっていう、
本音はどうか分かりません
ね、
そんなお墓を買ってあの一般の人の記録に残したいという気持ちがあるということは、
ね、
静かに消えていきたいとはちょっと違うかもしれませんよ ね、というような気がしますね、
はい、
この辺は意見が分かれるところだと思います。
そうですね、
そしてね、デーケン先生はね、
はい、
もう一つ7つ目を挙げていらっしゃるんですね。
さっきまで6つと伺ってましたけど、7つ目が、7つ目
はね、はい、ここには出ていないんですけれども、こんなこともまあ私は7つ目に入れたらいいと思うんですけどね、
はい、
それはね、第三の人生を豊かにするためにはね、あのボランティア活動が大事だと。ボランティア活動をすること、つまり人のために無償で働くというのは、
はい、
自分にとっても新しい生きがいを発見することになる、こういうことです。あの なんとかいう有名な赤い
鉢
巻きをした、
はいはい、そうですね、今もあの熊本のね、あのあちらにも
飛んで行かれたそうですね、
そうでしたね、
元気な方です ね、 ねえ
70、もう80近いじゃなかったかな、
80歳、そう、ね、尾崎さん、なんかちょっと名前忘れました、
ごめんなさい、私もうっかり、はいはい、しておりますが、
で、まあ、あの人はもう本当に生きがいですけど ね、
ね、
人に喜んでもらえたらこれが一番だということなんですけど、はい、アメリカにね、デーケン先生によりますと興味深い調査があるんですって、
はい、
それはね、2700人の男性の高齢者について、
はい、
ボランティア活動をしている人と全くしていない人に分けて10年間追跡調査をしました。
10年間、はい、
その間にボランティアをしている人が100人亡くなったとすると、していない人の死亡率はその2倍半、つまり250人が亡くなった。ボランティア活動をしている人の方が長生きするという調査結果がはっきり出ていますと書いてあります、
はい、
でもこれはね、確かにそうかも分かりませんけど、ボランティア活動ができるという健康だから長生きしたのかも分かりませんし、
そうですね、
ボランティア活動をすることによって心身ともに健康になったのか、はい、つまり因果関係がどっちがどっちかちょっと分からない、
ね、卵が先か鶏が先か、
ただ人のためになるということは生きがいとしては非常に大事なことですよね。
そうですね、
もうそんなことだから、ボランティア活動というのはその人の幸福感にもつながってきますから ね、
ね、
まあ、生きがいを実感することにもなりますね、はい、うんうん、まあ、それが健康に良い影響を与えるということも間違いないですわ。
そうですね、
それでね、そういうことから言いますと、今回はまあデーケン先生の考えに従いますとね、こういうことが言えると思うんです。これは私の結論ですけども、
はい、
死に対する準備、デーケン先生は死への準備教育という表現をされていますが、はい、死ぬことへの準備教育と言っておりますけれども、結局死への準備教育が、要するに死への準備がそのままよりよく生きるための教育なんだと、こういうふうにデーケン先生はおっしゃっていますが、
はい、
死への準備教育がそのままよりよく生きるための教育ですと。でですから、まあこれを言いますと、死への準備がそのままよりよく生きることになりますと、まあ、こういうことだと言えるんですね、
はい、
これがデーケン先生 の、 よく生きよく笑いよき死と出会うという本の、まあ、テーマというのか主題だと思いますね、
はい、
だから第三の人生を豊かに生きるかということは、よき死を迎えるためにどうするかということだということですね。でもう一遍繰り返して、
はい、
今日は終わりたいと思いますけれども、
はい、
第三の人生の6つの課題として、はい、一つは手放す心を持つ、
はい、
もうなんて執着しない、過去の生き方に人生に執着しない、
はい、
二つ目は許し、それから和解、
はい、
三つ目は感謝の気持ちを持つこと、
はい、
四つ目はさようならをつけること、
はい、
それから五つ目は遺言状の作成、遺言というのか遺言どちらでもいいと思いますが作っておくこと、それから6つ目が自分なりの葬儀方法を考えること、それから7つ目はボランティア活動をできたらしたらいいなと、第三の人生はね、
はい、
ということを挙げていらっしゃいます。そうすることによって豊かな人生になるんではないかと、うん、まあ、そんなことが言えると思いますよね。ということで、
はい、
またこの続きはもうちょっと来月にしてみたいと思いますけどね、
はいはい、ありがとうございました。今日もたくさんのご本ご紹介いただきました。その一部をまたホームページの方にも写真でこの本だと分かるようにね、はい、ご紹介したいと思います、はい、ではまた来月も先生よろしくお願いいたします。そして先ほどもご紹介しましたように、今日のお話明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブからお聞きいただけますので、ぜひスマホ、そして、またインターネット、パソコンなどでご覧ください。次回は8月26日の水曜日、同じように3時10分からお届けしていきます。来月もぜひお聞きください。お話をいただきましたのは港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。